こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝部です。4回目シリーズ最後の今日は、新しい事業を開発する際の思考方法その3として、事業ドメインとスポット分析について話したいと思います。前回前々回は、新しい商品サービスの開発において4つの戦略、市場浸透戦略、新市場開拓戦略、新製品開発戦略、多角化戦略について説明し、新製品開発戦略における加減上場の話をしました。本当はこれら戦略について考える前に、経営環境について現状把握することが重要です。新商品サービスを考える前に、直近の資金繰りで問題があるようでしたら、対応優先順位はそれになるでしょうし、人材不足であれば人材採用や既存社員を教育によってレベルアップを図る必要もあるでしょう。そこで重要なのは、現在の事業は誰に対してどんな商品サービスをどのように自らのノウハウなどで提供しているかという、誰に何をどのようにを整理することです。この誰に何をどのようにということをまとめて事業ドメイン、事業領域と言います。この現状における事業領域と将来あるべき姿の事業領域が異なっているようであれば、現状とのギャップを埋めるためにどうすればよいかということを考える必要があります。一方、事業ドメインをまとめるのとは別に、現状における自社内部の強み、良いところ、弱み、悪いところや、社会全般の経済動向、価値観の変化、法律改正など、機会、チャンスと脅威、ピンチを洗い出して整理しておくことも大切です。これをスポット分析と言います。スポット分析は、自社における現状把握を客観的にできるのがメリットで、機会、つまりチャンスを自社の強みを使ってどのように事業展開していくかを考えることができます。これらを整理しておけば、市場浸透戦略か、新市場開拓戦略か、新製品開発戦略、もしくは多角化戦略のどれを選択すればよいのかヒントになります。加えて、新商品サービスの開発において加減上場の発想促進の材料にもなります。いかがでしたか？コロナの影響で人々の基本的価値観が変化しています。従来通りの方法や考え方では将来生き残れない危険性も想定されます。経営者一人で考えずに、役員や従業員を巻き込んで考えたり、よろず支援拠点のコーディネーターと一緒に考える方法も良いと思います。自分一人では出てこないアイデアも、自分以外の人々の異なった価値観で新しい気づきが生まれ、アイデアが加速していくかもしれません。考える時間を作りましょう。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。